後編でございます。
はい。
はい、装備問題。
うん。
いつでもこれは付きまといますよ。
多分初めてドラゴンだけ天に入られる分であればちょっとびっくりするでしょうね。
うん。まあ、特に11で、ね、やってきたプレイヤーさんが入ってくることを想定すればですよ。
ええ、
当然、武器、防具屋で買うのが当たり前だっていう意識が多分なってらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、正直、一言で言うと使えたもんではないですね。うん、じゃあ、どこで買うのよという話なんですが、11の、プレイヤーさんは、武器、鍛冶をされたと思います。
うん。
うん。実はドラゴンクエスト10の世界には、この職人システムというのが実装されてまして、まさに11はそこを一部を切り取って作られた形の、武器鍛冶のシステムだったりするんですが、あれによってそのいわゆる成功大成功を作り出したことが多分一度や二度あると思うんですよ、
うん、
でこれによってその値段が大きく変わったりするのが天の世界だったんですね、
うん、
でこれをどこで売ってるかというとバザーになります、
うん
うん、で、もうバザーで買うのが当たり前の世界になってきてますが、値段もピンから切りまで。
ここやっぱりオンラインゲームなんで、やっぱり経済が、できてますからね。
うん。それに関してはもうやっぱシステムとして受け取るしかないので。うん、じゃあ、かといって、例えばじゃあピッチカートさんが、ドワラジで喋ってたような、
ええ、
じゃあ、いつでも最強装備かと。いうものでも実はドラゴンクエスト10はないと。
そうですね。
実際じゃあ本当にめちゃくちゃ強い装備買いますよ。レベル90、今いくつですか？ 3ですか？の防具を、一番なんか、使い勝手のいいものを買おうとすると、平気で1000万超えたりしますね。
うん。
うん。で、こんなのは、ある人が買えばいいんです。
うん、
うん、始めたばかりの冒険者が着るべき装備ではないので、
うん、
で当然レベルに応じた装備品を買わないといけないのも天の世界なので、これ以上のレベルがないとあなたの装備では着られませんよっていう制限もつきます。
そうですね、レベル制限もちょっと初めてかもしれないですね、
うん、なので、うん、その辺注意してもらう。その上でですけど、いや、先ほど言ったように、バカ高いものを買う必要はないんですよ。
うん、
ただ、先ほどの職業の話をしていくと、職業クエストってあるじゃないですか。
うん。
これでもらえる装備ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、
これ、アニさんピチさん使いました？
いえ。
使ったのもあるし、打ったのもありますね。
うん。
うん、
正直、これまた使えたもんじゃないですよね。
はい。
錬金ができるんですよ。
ああ、そうか。
うん。星に輪をつけれるんで。
うん。
うん。つけると、そこそこ、まあ、使えないことはない
です。使えないことはない。で、そこで、ストレートにおすすめしたいのが、
うん。
通称、ユニクロ装備。
うん。
うん。まず戦士系からいきますか。
はい。
鎧ですよね。魔法シリーズ。
うん。
いわゆる通称魔法鎧と呼ばれるんですよね。魔法の鎧。はい、で、それが、頭から足まで揃ってますよ、これね。
うん。
全部ありますね。
うん。頭、体上、体下、腕、足。この5部位、すべて魔法セットにすると、で、セット効果というのが実はつきます。
うん、
でこれが、やっぱりドラクエ10の世界でもかなり、優遇している場合が結構あるので、これをこう、恩恵を得るためにも、 魔法鎧、魔法の鎧セットがおすすめかな。うん、で、これちょっと、当然あの、職によっての装備できる、できないがやっぱ出てきますので。魔法鎧だと、でも結構幅広く切れますよね、こいつ。
そうですね。戦士、僧侶、うん、盗賊、
うん、
旅芸人、
うん、
パラディンに、魔法戦士、
うん、
踊り子も切れますね。
ですね。
うん。
うん、で、じゃあ、その、魔法鎧で、魔法セットが切れない場合はどうしたり、例えばじゃあ、マジックユーザー、魔法使い、賢者、それから、僧侶。
この辺は魔法鎧を切れますね。
魔法鎧切れるか。うん、で、うん、この辺は例えば水の羽衣、水の羽衣シリーズ。ただし水の羽衣確か賢者切れないんだよ。
賢者切れないですね。
切れないですよね。
うん。
緩和してないですよね、これね。
してないですね。
うん、水の羽衣なんかは魔法使いなんかがかなり、かなり長い間生きありましたね、これね。
ですね。
まあ、その実装当初がちょっとぶっ壊れ性能だったので、あの逆緩和っていうか、逆に性能落とされてしまったんで、
あ、今はそうでもないか。
どっちかというとその魔法の鎧とあのそれをカバーするために着るとしたら奇術師ですかね。
ああ、奇術師ですね。
うん、はい、やっぱ着れる職業多いんで、
うん
うん、まあ、これでもね、あの賢者が着れないんで、
あ、
賢者がちょっと浮くんですよね、いつも。
そうですね、
うん、
魔法使いやってると賢者上げたくなるんですけどね。
そうですよね、
うん、
あとは、まあ、盗賊、それから魔物使い、旅芸人も切れますけど、ま、無法物セット、
お、
忘れちゃいけない無法物、
うん、
うん、そうですね、無法物
お世話になりましたよ。
この4つ、魔法セット、水の羽衣、それから、奇術師で
無法いました
ね、無法物、この4つのセットがあると比較的着回しもしながらできるんじゃないですかね。
そうですね、
奇術師があれば多分無法はいらない。
いらない？
うん。いらない。
そうだ。そうなってます。
バトマスじゃないけど。
あ、そっか。バトが切れるのか。
うん。
ほんなら奇術やめて、
うん、
無法物と、
うん、
ホーリーで全部カバーできるんじゃない？
ホーリー。あ、ホーリーだと賢者切れるわけだ。
うん、そう。
はは。まあこれ好みですよね。
うん、あの全部買う必要もないしね、自分が、うん、メインで使いたい職業の装備を持っとけばいいと思うんで。
で、大事なのが、これをじゃあ、なんぼで買うかいう話なんですよ、
うん。
そうですね。これ、買うこと自体またゲームですからね。
ですね。
はい。
で、錬金っていうシステムが実は、あって、
うん、
星3つ、があって、ここにその錬金って言って、じゃあそれに応じたそのなんですか、その効果をつける、
うん、
これがまたその職人仕事なんですよね、
うん、
ランプ錬金、壺錬金があって、
うん、
そういったものにかかってきて、しかもこれの大成功品っていうのがバカ高くなるわけですよ、
うん、だここがイレブンの、うん、生産と違うところで、
うん、
イレブンは大成功すればもうそれだけで強かったんですよ。
そうですね、
うんうんうん、だけど10の場合は大成功した武器に錬金をしなければ効果がないんですよね。
そうですね、う
ん、まあ、全然じゃないですけどね、星があるだけでありますけどやっぱ錬金してなんぼなんで、
うん、
だから1人ではできないんですよ。
そうですね、
まあ、買うという部分だけでも、それをまた、うん、めちゃめちゃその同じ装備であっても、内容が様々じゃないですか、
はい、
で様々で、値段も様々で、そこから選んでいくのがまた あの面白さでありゲームの一つでもありますよね。
うん、
ですね。経済が絡んできますからね、うん、ここに。
時期によっても変わったりしますからね、また細かなこと言えば。
変わりますね。うん、
ちなみに、ざっと今私今調べてるんですけど、先ほどの魔法の鎧。はい
はい、
星一つ。ちなみに無星っていうのがありませんでした。はい。で、星が一つついてる完成度が低い方ですね。で、錬金もなし。
うん。
これで1万2000ゴールドです。
ああ、1万2000は高いですね。
で、逆に、これで、この値段の比較だけ話しますと、星が3つ、完成度が高い魔法の鎧ですが、これに適当な錬金がつくとですね、これだけで、例えばブレスダメージを減らすっていうのがついただけで、8万4000ゴールドになります。
おすすめしといてなんですけど、
高い。
買わない方がいいですね、それは。
これ、だから、初心者は、
うん、
どうですかね、でも、1万2000ならば長持ちってことを思えば、そんなもんでもいいんじゃないかなって気がしますけどね。8万4000を買う必要はないですよ。
いや、僕、長持ちさせたければね、
うん、
がっちりと、その、錬金ついたやつを、
うん、
もうずっと着るつもりで、高い値段で買って、
うん、
で、普段レベル上げとかするためには、もうほんまに失敗品のレベル1の装備とかでもいいと思うんですよ、革とかでもね。
ああ、革ね。
うん、僕はあの、一番安いの探して買ってましたね。
うん、だからこれがね、あれが使い込み度に関わってくるんで、
うん、
あの、使い込みを上げると、100まで行くと、汗と涙の結晶っていうのが取り出せるんで、
うん、
それを取り出して売ると儲けが出るんですよ、うん、大体の場合は。大体じゃないですけど、うまく買えば、
うん、
うん、そしたらその次の装備を買う足しにもなりますし、最初のうちは、そうね、うん、いい装備を買うよりもお金を貯めるために、
うん、
どんどんどんどん使い込みを上げて、
うん、
どんどん結晶取り出して売るっていうので金を貯めていく手段にした方がいいんじゃないですかね、
回してね、
うんうん、
ちなみに記述誌はねプラス3のやつ、
うん、
4万3000ゴール
ドですね。記述は安いんですよ。
回復魔力が、555、15ついてますわ。パルプンテ成功品ですわ、
うん、
うん、これでちなみに先ほどの結晶の話しますと、これから13個取れるんですよ、
うん、
うん、
でこれが今いくらですか、1400ぐらい、やっぱ、
うん、
結晶のバザー値段って
結晶、え、どうやろう、もっともっと高いでしょ、
もっと高い今、
え、ちょっと検索しましょうか。結晶瀬戸並みかな、
うん、あったあったよ、うん、
3800です、ね、
おー高いですね、
安くても。
でこれが10個取れるとすると、うん、やっぱ4万ぐらいになるから元は取れるってことですよ。
元は取れますね、
ね、
もっと高いな、4000以上が今は普通ですね、4300ぐらいです。
ああ、うん、もう完全に黒字出ますよね、今の記述誌でいくと。
そうそうそう、うん、
ああ、
だから結晶の値段なんかも常に見といて、
うん、
自分はそのなんぼの装備を買えばプラスが出るかなっていうことを見といた方がいいです、
うん、
うん、
その辺もレベル上げに加えておくと楽しみもできるわけですね、うん、
そうですね、
ね、ああ、それこそね、もうほんまに失敗品の装備なんかだと、
うん、
1個あたり、その結晶が、その、何ですかね、結晶。
多いやつ探したりしません。
うん。3つ取れんのに3000ゴールドで売ってる装備とかあるんですよ。
あるね。
うん。ならめちゃめちゃ儲かるんで。
そういうの探すのもゲームですよね。
そうそうそうそう。
うん。
最初のうちはね、いい装備買うよりもね、そっちを探す方が効率は上がるんじゃないかな。
これね、
うん、
2年間ドアラジやってきて、
ね、うん、
これをメインで装備の話をしたの初めてじゃないですかね。
うん、
いや、でも探したありますよね。え、なんでこんなに安いのにこんなに結晶入れとん、うん、みたいな。そういうレアな、逆レアなものを探すのも楽しいですから ね、
ね、
うん、で最初のうちはやっぱり戦う機会も多いんで、
うん、
その使い込みもどんどん上がるんですよ、
うん
うん、だからやっぱり結晶を作りながら育てていくっていうのが一番いいやり方やと思いますね。
ですね、
うん、
はいはい、装備品でちょっとね、多分ね、これに関しては質問が来そういろいろ。
そうですね、
うん、なのでお待ちしております。
はい、
うん、
はい
はい、あとね、まあまあ物を持つという部分に関してですが、うん、常に私たちも未だに悩まされますが、いつでもニモパン問題ですよね。
あ、はいはい、うん、荷物パンパンですね。
うん
うん
うん、いくら道具拡張、道具袋を拡張したとしても、いつでもいっぱいになるのが道具袋なんですよ。
うん。うん、
はい。
で、それを当然預かり所に預けるんですが、預かり所すらも満杯になるんですよね。
うん。
ですね。
なので、そこでお勧めしたいんですけど、あともうちょっと増やしたい。それから便利にしたい。うん、ルーラストーンも一箇所増やしたい。
うん。
これをすべて解決するのは、家を持っちゃいましょう。
はいはい。うん、
で、家を持つことによるメリットがやはりあるんですよね。
うん。
うん。まあ、どうなんですか？今そんなに大変でもなくなったんで、どこに買ったっていいんじゃないですかね？ぶっちゃけ。
最初と思いますよ。
うん。うん、まあ、最悪ちょっと気に入らなかったら引っ越しすればいいしね。
うん、
お金が貯まったら、
うん
うん
うん、もう僕住んどったからガラガラですからね。
だ、何を目安に選べばいいかというと、
うん、
その住宅村によって施設が変わるんですね、
うん
うん、その道具屋とかいろんなものが揃ってる、バザーとか全部揃ってるところもあれば、
うん、
その家からそういう設備が遠いとか、
うん、
ほとんど揃ってないとかいうところもあるし、
うん、
もう便利さを選ぶのか、それとも景色で選ぶっていうのもありなんですよね。
うん。雰囲気全然変わりますよね。
そうそう、便利さは他でもね、代用できるんで、
うん、
景色だけで選ぶっていうのも一つの手やし、
ね、
うん、うん、両方兼ね備えてるのを探すっていうのもね、いいと思いますし。
まあ、それも楽しみですしね。
うん。だから、一回回ってみるっていうのも一つありやと思いますね。
ですね。ひとしきり各鉢の3エリアを回ってみて、うん、で、空いてるエリアがいいかな。今、あと、何ですか、うん、そこから出るときに、どこに戻りますかって時に、駅前にポンと行けるとかね、そういう機能も拡張してるから、
うん、
そんなにその僻地に住んだっていうような意識もなくなってきた部分はありますね。
そうですね、
そうですね、うん、
で先ほど言ったように、これによって屋根裏収納っていうのがさらに使えるようになりますし、タンスを置けば、うん、そこにしまってるものに、を使うこともできる、う
ん、ですね、
うん、
あとプラスプレステ4であればですね、うん、5キャラコースになってますんで、また荷物箱1個多いんですよ。
ああ、
最初から。
なるほどね、はいはい。そういったメリットもあるかもっていうね。
はい。
はいはいはい。うん、あとはね、どうせ、うちを買って、まあ、うちっていうと土地を買って。
うん。
で、さらには、うちキット、家キットを買わなきゃならないんですけど、まあ、最初はね、うん、本当に寝れればいい、ベッド置いて。
うんうん、
宿屋代わりに使う程度でも構わないと思うんですが、いずれちょっとお金貯まって、あ、ちょっと周りの家を見ていくとですね、あ、ここにお金かけているのかみたいなことを思って、あ、水槽を置いて釣りをして魚を入れてみたいなとかいうことになってくると、もう あなたはもう立派なプレイヤーさんの人になるわけですね。
こういうところでも楽しめるところがあのドラゴンクエスト10ですからね。
ですね。
うん。
はい。ね、あと、そうだな、便利な部分として一つお伝えしておくとすると、あ、今、ちょうどのバザー調べてみましょうかっていじりましたが、
はい。
これはゲームを一旦飛び出します。スマートフォン、Android も、iOS、iPhone の方もありますが、お出かけ便利ツールという無料の、ログインツールがあるんですね。
うん。
うん。で、これですね、を、まあ、しといてくださいって言った方がいいね。
うん、必須ですね。
もはやね。
うん。
で、本当にいろんなことがこれもできるようになりました。
うん。
うん。で、自分なりにカスタマイズして使うこともできます。例えば、福引きを回すのもここでできます。
うん、慣れていくとほとんどできるようになってきますからね、う
ん、あのログインしてない時間もこれを除いてなんかどう何かあるんじゃないかなっていうこともできます。最近なんだろう、釣りとかね、カジノとかもこれできますよね。
スマホのゲーム以上に楽しみますよ ね、
ね、
うん、あの荷物整理なんかも便利ですね。
うん、うん、あとは、まあ、これはほらいわゆるスマホゲームでもよくある ログインボーナスですよね。
うん、
あの、本来有料で買わなきゃならないジェムっていうのが、1日3、30はちょっとあれか言い過ぎか。本当は10か。
10ですね。
10。
ワンパス、ワンパス言ったら、うん、
10の毎日10ずつ、10円ずつか、もはやね。うん、あのジェムっていうのがログインボーナスでもらえるんですが、これを貯蓄していくと、これによって、例えば、福引きを回すとか、それでもできますし、あとね、電子書籍。うん、ほとんど俺はこれに使いますね。
うん、でかいですね。
うん。
うん。漫画から、攻略本から、
うん、
いろんなラインナップ揃ってますけども、これ、こういったものも代用して、これで買うことができる。
うん。
入れておいた方が、便利ですよね。
うん。
うん。
ただ、気ぃつけなきゃならないのが、先ほどちょっと、うっかり口滑らしましたけど、実は、ほとんどの人30でもらうんですよね。これ、ログインボーナス。
はいはいはい。
なぜなら、いわゆる、ワンタイムパスワード。
うん。
これが、ボーナス20くる。
うん、
から30って今言いかけたんですけど、うん、これに関しては、入れてください。
はい、絶対入れた方がいいですね。
うん。基本的に、あなたのログインに関しては、ID と最初に登録したスクエアエニックスの ID と、パスワードでログインできるんですけど、セキュリティが甘すぎるんですよ、これが。
はい。甘いです。うん、
なので、3段階目の、として、ワンタイムパスワードを入力を必ずお勧めします。お勧めしますが、強制してください。ドアラジリスナーは。
はい。
はい。で、こちらに関しても、実はこの、お出かけ便利ツールからの、スマホ版、ソフトウェアトークンを、こちらから使うこともできますので、これを、入れることによって30ジェムに増加しますので、
うん、
ね、だあのいわゆる携帯アプリで、
うん、
あのできるんで、それの場合はタダですからね。
ですね、
うんうん、で物理ワンタイムパスワードを買おうと思えば、うん、1000円で、
うん、
あの公式から買えますんで、
うん、
実際のものがいいっていう人は1000円で買えば同じことができる。
いろいろありますし、まあ、スライム柄とか可愛いのもいっぱいありますんで、
うん、私は物理のですね、うん、使ってる PC のですね、アダプターのところにぶら下げて、はいはい、なくさないようにして
、うん
うん、でちょっとだけ困ったもので、当然ここにつけてる限りは持ち出すことできないわけですよ、
うん、
で、外で、
あです、
うん、あのログインこの便利ツールにログインしようとしたときに お前ワンタイムパスワード言えよっていうことになって、ああできねえわってこともあるんですが、うん、いずれにしてもですね、うん、とりあえずセキュリティをかけとくのが大事なので、
そうです、うん、もうハッキングされないされない思ったらほんま間違いですかね、されますからね、
うん
うん、あなたの私もされまして身ぐるみ剥がされましたから
ね、レベルこそ下がりませんがあなたの頑張って貯めたゴールドが根こそぎなくなってたらどうするんですか。
そう、もうすっからかんで真っ裸ですよ。
本当に気をつけていただきたいなと思います。
はい、
はい、ね。最後に、これちょっと議論を呼びそうなんですが、
ええ、
ストーリー問題。
うん。
うん、
これはね悩ましいとこなんです。
うん、
進めようと思うと今の DQ10 のレベルだとサクサク進みすぎちゃうんですよ。
そのサポート仲間のフレンド、うん、フレンドとのサポート仲間 系列ですよね。
うん、
フレンドだと無料でサポートで雇うことができるんで、
うん、
でフレンドのレベルが高ければおのずと強いんで、
うん、
でボスなんかもちょちょいと倒してくれてしまうんですね、
うんうん、必ず遭遇するんですけど、そうなった時にサポートが強いのはいい、ただ自分が戦ってる気がしないっていうジレンマに陥るんですよね。
うん、そうなんですよね。ささっとストーリー進めたかったらそれでもいいんですけど、やっぱりストーリーがめちゃめちゃいいんですよねこれ、
うん、今日実は収録前にこんなことを読みました。
はい、
せんだって、ね、うちのラジオもドアジもですね、ロゼさん軍曹さんに並んでですね、ご紹介いただきましたけれども、アニピーさん、せんだってもう一度ね、ドアラジのお話にもなったんですが、アニピーさんがブログ書かれたところにですね、PS4 版スタートしたがゆえに、ワンキャラ作ってみたと。で、今、どれぐらい便利になってるかも含めて、サブキャラの育成を始めたんだけど、実は、7時間で、バージョン1をクリアしたって言うんですよ。
できてしまいますね、今やったらね。
うん。
うん、
まあ、先ほどね、特に、まあ、IP さん、すでにプレイヤーさんですから、
うん、
どこでどんなイベントが起こるかも多分分かってらっしゃるんでしょうね。だから、今、結構便利になってて、いきなり行ったことのないところにそのルーラーで飛ばしてくるんですよね。
うん、
ないしは、魔法の呪文で飛ばしてくれるんですけど、これがゆえに7時間でクリアっていうのも達成しちゃうんですよ。
うん、
でも、おすすめはそこじゃないですね。
そうですね。
ドラゴンクエスト11からドラクエ10をやってみようと思った方は、おそらく、あ、ドラクエのやっぱりお話っていうのが面白いんだっていうことを、もう一度再確認してやってくるはずなんですよ。
うん。
なので、お話を楽しんでほしい。
うん。
うん。で、例えばまあ、ネタバレがない程度に話しますと、ご種族、ご大陸を回るんですよね。
うん。
で、ここを徐々に徐々にクリアしながら、最初の思い出しますよね。キーエンブレム。
はいはいはい。
懐かしいことですね、うん、キーエンブレムを取ってこいっていう最初の大きなミッションがあるんですね。
うん。
そちらに向かって各町各大陸を回って、ね、おぼろげに見えてくる大魔王に、まあ大でもないんですけどね、最初はね、立ち向かっていくっていうバージョン1のストーリーから始まるわけなんですけど、
はい、
ここをまずじんわりと味わってほしいね。
いいですね。
うん。まあ、どうしてもボスはサクッと倒してしまうかもしれませんが、
うん、やっぱり人とやるのは楽しいんですけども、ここやっぱり自分で制限を作って、サポート仲間は自分と同じレベルに合わすとか、
うん、
その辺していただいたらやっぱりよりよく楽し、ハラハラする戦闘も楽しめると思うんですけどね。
うん、
んですね。そのレベル上げに関してはね、強いフレンドを連れて行った方が、
うんうん、あの効率はいいですかね、
できるんでいいんですけど、ストーリーのボスに関してはやっぱりある程度強いという、うんうんね、体験をしてほしいですからね、うん、
あそこのあのボス強かったわって例えば我々そのバージョン1からスタートしてる人間って思ってたじゃないですか、だからすごくそのボスの印象があったりとかするんですよね。
思い出がやっぱり違いますよね、
うんうんうん、ちょっとしたあのコツではあるんですけど、その楽しむためにボス戦は僧侶は強い方がいいですよ
はいはいはい、
うん、レベル高いければ高い方がひょっとしたら楽ちんかもしれないね。
死なない感じであの楽しめる部分ではいいと思う、うん、思いますね、
うん、やっぱり工夫しながらね、どういうスキルを使えばどういうふうにその戦えるかとか、
うん、
敵の攻撃に当たらないようにするにはどこに行けばいいのかとかね、考えながらやると楽しいと思いますんで、
ストーリー進めるときはあのサポート仲間同レベル帯でやるという縛りぐらいが楽しめると思いますね、
うん
うん、
そういったことを少し工夫されていくと ね、あの、うん、レベル上げのときとはちょっと違った面持ちで臨むといいのかなっていう気はしますので、
うん
うん、
これせっかくの天のスタートなんでやっぱり楽しんでほしいですから ね、
まあ、とはいえですよ、うん、とはいえレベル上げのしやすさを加味するとバージョン1はストーリーをさらーっとこう撫でながらですね、
うん、
クリアしてもらってバージョン2に入ってゆっくりにしてもらってもいいのかなって気がしますよね。
あ、まあそういうやり方もありますよね、
うん
うん、
ですね、バージョン2に入ったら、うん、新しくできることがまたバッと広がります
の、うんうん、ので、うん、そういうのを楽しみながらということを考えると、まあどうですか、各町を回って、いわゆる中都市ですね、オルフェアとかグレンとかから始まって、うん、メニストリスやガートラントみたいな、大都市に向かって、
うん、
で、まあ、これに関してはね、駅は使えてた方がいいですから、それぞれの街の話をクリアする。
うん、
で、大筋のストーリーとしてバージョン1をクリアするっていうところまでは、一連の流れで行かれても、楽しめるんじゃないかなっていう気がします。
うん、
でちなみにですけど、うん、9月、6日でしたっけか。
そうですね。
のバージョンアップにて、各、街の、それが町のっていうかそのサブストーリーっていう位置づけになってるクエストの獲得経験値が上がるそうです。
うん。
のでぶっちゃけそれ回後回しでもいいですね。
そうですね。逆にもったいないかもしれないですね。
もったいない。
先に
やる、うん。うん。楽しむのはいいんだけど、うん、あのもったいないのでそれを中都市大都市を先にクリアしてしまってそれから。それぞれの街のサブストーリーを楽しむという形でもバージョン1の方であのしっかりした経験値をもらうこともできるしお話も楽しむことができる、
うん
うん、あと最近だとなんだバージョン1とでできたことでいうと職業クエストとかね、
うん、
あとなんだろうな職業クエストとかもううん、それぞれあ、まあ、必殺技とかね、覚えたいなとも思うしね、それはね。
うん、その部分のストーリーもまたいいですからね。
うん。
うん、
で、
あと、うん、あれも言っといていいですか、日替わり討伐。
うんうん、うん。
これはぜひ、やった方がいいと思
う。うん。となると、中討伐も入ってきますよね。
中討伐になるとちょっと先なんでね。
うん、バージョン2入ってからかな。
2になる。
あ、そうかそうか。
うん。日替わり討伐はもう、大きい方の町行けば、
そうですね。
すぐ行けるんで、大きい方というか、中間の町行けば。
まあ、ぶっちゃけ言うと、メインストリースが一番手っ取り早いかなって気がしますけど。
ですね。うん。うん、その、自分で受けれるやつの中で一番いいやつを選んでもいいけど、人から、もらえるんでね、あれは。
うん、うん。
うん。リーダーの人の、パーティー組んだ時のリーダーの人の、 依頼が自分の依頼として受けれるんで、
うん、
それをそのメギストリスっていう町で販売してたりタダで配ったりしてるんですよ、
うんうん、
サーバー1のメギストリスとかで、
うん
うん、だから最初はちょっとね買い方とか迷うかもしれないですけど、
1回2回選べばねすぐ覚えますしね、うん
うん、ですね。で、まあ、初めてなんですって言ったら教えてくれると思いますわ今の人たちは、
うん
うん、
今どこにね PS4 のユーザーそれこそピンクのね帽子が目印かもしれません
あと、まあ、フレンドがいたらねフレンドにどうやって買えばいいのって相談すれば大抵の人はもう横に並んでこうやって買うんやでっていうのを教えてくれると思うんで、
うん
うん、そういうのに頼ってみるのもいいと思います
ね。で、
うん、
頼ってといえばですよ
ね、
チームっす、チーム。
うん、
ね、チームは、もうそれはもちろん好きなとこに所属されるのが一番、それはいいと思うんですが。
ええ。
我がチームドアラジは、うん、PS4 のNintendo Switch の新規さん。こちらの初心者を、はい、全力で応援いたしますので。
はい。
うん。そういうこと今のね、うん、討伐の買い方とか。そういうこと、誰かが引いてたら、そいつを配ってもいいわけですよね。
うん、そうそうそう。
ついでに一緒に行こうか、みたいなのもありますし。
うん。
あと。そういうところでは、オンラインの、慣れていく形にもなりますから ね。
うん。で、やっぱり、ソロで楽しめるのが今のドラクエ10でもありますけど、うん、いや、どうしてもこいつ倒せないや、このアクセサリー欲しいわっていう時、コインボスのカードがもったいないから行っていただきたいなっていう時があったら声かけてもらえばそれでいいんですよ、
うん
うん、
それが我々の役目だと思いますので
、
うんうん、ね、この辺を私たちは新規さん新規プレイヤーそれからチームドアラジ新規メンバー、
うん、
お待ちしておりますので
チームに入ったから必ずみんなと絡まなあかんってことはなくて。
ないですよね。
チームに入ってソロプレイするっていうのは全然ありなんで。
そうですね。
うん。で、何か質問したい時だけとか、手伝ってほしい時だけお願いするっていうので全然いいと思いますんで。
うん。
はい。
メリットが大きいですからね。
そうですね。
うん。
うん。あと、宣伝になりますけど、チームドアラジは集会所が、ラッカラにありますんで
先ほどのねちょうど兄さんから話しあったねそのどこの土地買おうか別に迷わんでもええよと、
うん、
まあ景色ぐらいで選んでもいいんちゃうかっていう話は実はここにあって、うん、チームドワラジのチームアジとラッカラン、レンダーヒルズにっていう実はね言っといた方がいいよね1億ゴールドするんですよ、
うん、
うんこんな、セレブリティな、土地に建てますが、実はそれだけじゃなくて、真ん中に、あらゆる、ね、施設が整ってますから、
うん、
ここを、のルーラストーンがあるだけで、かなり便利になると思います。
ですね。
うん。ので、ぜひ、チームドガラチ、一度お待ちしております。
はい。
はい。まあね、これでは全然多分、言い足りないこと、私たち言い漏らしたこともたくさんあるんじゃないかと思いますが、
うん、
まあ、ね、質問は随時受け付けます。ツイッターやハッシュタグなんかで質問してもらってもいいですし、ゲーム内でね、これどうしたらいいの?これよくシステムわからんのだけどっていうことを言っていただいても構いませんので、
うん、
はい。
というかもう、このタイミングで始められたこのドラゴンクエスト10のナンバリングをですね、もう十分楽しんでほしいですよね。
ですね。
この5年間続いてきたというこの積み重ねはすごいですからね、本当ゲームとして。
ね。本当に楽しいアストルティアライフをね。
はい。
送りましょう。一緒に送りましょう。
はい。
はい。
はい。友達。
エンディングでございます。
はい。
後編の方が長くなりそうじゃない?とは言いませんけど。 はい。さらっとね、ちょっと公式情報から一つだけ拾って喋りましょうか。
はいはいはい。
はい。久々のドラゴンクエスト10国勢調査が出ました。
出てましたね。またこの細かいのがありますね。
はい。5周年前後のデータを中心にご紹介しますということで、いろいろ出ました。あんまり変わってないところはちょっと省きましょうか。はいはいはい、男女比率。から、種族比率。
うん。
うん。ちょっと、まず最初、頭から行くと、ちょっと急になる情報。昨年の10月開始のハロウィンイベントで、変身した人気種族と元の種族。
こんなも統計取ったんですね。
はい。プクリポドワーフが圧倒人気ですね。
お、なんでエルフが下なんですかね。
いや、下でしょ。
え？なんでです？
別に並んで
ええもん。元が多いっていうのもありますよ。
うん。
ああ、そっかそっかそっか。
そうそう。
うん。
あ、だから上、ついでウェディですもんね。
うん。
面白いな、こういうの。
でも変身できるならプクリポになりたいっていうのは、まあやっぱりあるんじゃないですか。
あるのかね。
うん。
チームドアラジメンバーなぜかほとんどドワーフでしたけどね。
ドアラジですからね。
強制ではなく？
ハゲだ
もう勝手にみんなドワーフになっていきました
ね。ハゲだった気もしますよね。
ほとんどそんな感じじゃないです。
うん。あれが何なんだろうね、本当にね。はい。人気だったモデル。不人気だったモデル。
こんなわからんですけど、まあでも、こんな顔を作るときにこんな選ぶんかいうのもありますからね。
うん。これちなみにあれですよね。最初のに選べるデフォルトのやつからしか出てないですよね、当然ね。
ああ、そうそう。
最初に選べるキャラメイクの時点の。
今、この間、久々の最初のやつ作ったんですけど、ほんと種類が少ないですよね、今見ると。
ああ、まあ、じゃあやっぱりどっかで偏った形になっちゃうかな、これね。
そうですね。うん。
はい。職業分布。これ面白いですね。
おお。ですね、戦士がグッと上がってますね。
うん。占い師が減ってますね。
大変ですからね、
まあ、実装されてね、まだしばらくやったっていうのもあったんじゃないですか。
あ、そうか、この16年8月っていうのが実装直後ってことか。
うん、
ああ、なるほどね。
うん、
パラディン1%なんですね。貴重や。
うん、まあ今レベルキャップも上がって98とか7で預けてる人っていうところでもありますよね、きっとこれ。
まあ、これで見てもやっぱり戦士僧侶っていうのはかなりの人気職業ではある。
うん。まあパーティーに必ず入れなきゃならないですからね、ほぼね、ボス戦にしても何にしても。
あ、僧侶いいんですね。
いやいやいや、お世話になってるでしょ。
なってますけど。しようとは思わんな。
そうっすか。あ、一回させたらグダグダになりましたもんね。モンスターとバトルについて。
はい。
うん。武器分布。
うん。
両手剣圧倒人気。
おら、伸びましたね。
まあ強いっすからね。あ、
それはそうでしょう。今めっちゃ強いですからね。
このやっぱり強いからっていう部分でググッと上がったわけですね。
うん。
こだわり。こだわりを持たんダメですね。片手剣が 10% か。ブーメランって1%なんですね。
あ、俺の 1% だわ。
無知 2%。
無知 2%。俺、この辺、やっぱマイナー武器評論家としては、やっぱこの辺はね、このぐらいの分布図でいいです。
まあ、イコールはですね、やっぱ武器は高いわけですよね、やっぱ。
あ、いや、
うん、
そうでもないですか。
希少価値ではあるんですけどね。はい。
これだから、二刀流の場合は、二つカウントされるらしいんで。
ああ、そうか。
ああ、
それで片手が伸びてるというか、多いっていうのもあるんですよね。もう実際、人数でしたらもうちょっと少ない。
なるほどね。なるほど。
5% になるわけです、そんな。
うん、半分とは言わないけどね。
うん。
ね。はい。各職ごとの武器ランキング、これもなかなか面白いですよね。アスカロン圧倒でもないんですね、戦士。
ああ、やっぱりもうフューリーで買い替えてない人が多いんじゃないですか。
ああ。まあ一長一短とかありますからね。
バトルマスター、うん、フューリーブレードって体験ですか？
そうそうそう。
あ、知らんですわ。
炎属性なんで。
うん、なるほどね。
うん。剣はやっぱハヤブサか。
ね、うん、
あと錬金石が使われる錬金効果ランキング、
まあ、これはまあそれはそれを買ってそれを増やすよねって形でしょうから、
まあそうですね、
うん、
ここもやっぱりハヤブサの件ですけど返しにあげますからね、そういう感じですね、
あの装備だったら耐性の部分ですよね、
うん、う
ん、はい、宝珠ドロップするモンスターデイリートバス1位ブチスライム、へえ。
なんかいいの持ってますかね。
ここに書いてますよ、今回の調査で堂々の1位を獲得したのはブチスライム、経験値よし、特訓よし、結晶化によし、カリバーアクセスよしと発光の餌食です。どこかの夢の世界のように一番弱いモンスターのままであった方が彼らは幸せだったかもしれません。
アニさんにはブチ当たったと
思う。あ、そうですね、うん、
ね、まあ、なんか、やっぱり、それのせいか、かなり、あの、あれですよね、あの、バージョン3の世界のモンスター多いですもんね。
ああ、ですね。
うん。
うん。
ね、
まあ、お宝集めて、ね、あ、すいません、いいですか。
龍河石のね、ドロップとかっていうことにも多分影響してるかな。
ああ、はいはいはいはい。
そうですね。うん。
はい。はい。続いて。
はい、
幻の海トラシュカスコア30万点、どうやって取ったんだろうな。
俺なんかすごい人気だったみたいですね。
ピーさんやってないんでしたっけ。
やってないですね。
アニさん何本いきましたこれ。
僕全然下手やったんで11万とか2万
で終わったんですよ。そんなもんですよね。
うん、
いったわ言うてもこんなもんですよ。
うん、
結局何をするゲームだったんですか。
ボンバーマンさ。
ボンバーマンみたいな感じで、
ボンバー、
うん、ボンボン落ちてくる爆弾の爆風から避けるっていう、うん、
逃げるだけボンバーマン、
あ、うん、あ、じゃあアクションゲームですかもう、
うん、RPG でも何でもないですわ。
そうだったんですね、
うん、
あはははは、はなんかちょっと行く気にならんでやらなかったんですけど、
いや面白かったですよ。あ、
もったいない、
もったいないですね、
うん、
これでもまた行きますよね。
いや多分夏しかないじゃん、あんなの
来年でしょうね。
今度はね、海を渡ろうなんていうイベントなんて夏以外やっちゃいけないですよ。
なるほどですね。
うん、ね、
あ、しまった。
うん、はい、職人分布図あまり変わってないな、はい、これはな。はい。
うん、
まあやっぱり。
ただね、やっぱこのランプと壺があっていうのはやっぱすごいですね。
これ。硬いんでしょうね、一発狙
うの
か。
うん、
まあ、生産系に対して全部ね、つけれるわけやから、うん、人数的には多くないと成り立たないですからね。
ですね。
ほんま分布変わってないですね。
本当、多分。
だから、慣れたらもう変えないでしょ。
そうですね。
自分の得意な職人から。
うん、
どうなんですかね、イレブン直後で今度武器数が増えたりとかしてるんですかね、防具数とか。そんなことねえな。
そうですね、僕もともと火事系をやってたんで、うん、イレブンはすごいやりやすかったですけど、
ね、
はいはい、
ああ、そうですか。
そうです、僕も道具なんで、ほぼ一緒ですからね。
うん。
うん、あれ、何が嫌がった人って何が嫌だったんですかね。別にやりやすく調整されてたし、問題ないと思うんですけど。
やりやすいのが分からなかったじゃないですか。なんかもう、10でやっとるのに、またイレブンでもやるんかみたいな感じで、いやいややってませんでした。
明らかに天への導入ですけどね、こんなのね。
そうですね、うん、
はい、
もうあれよりかなりハイレベルなことができますからね、
うん、それが自分の経済にも左右しますからね、
うん、
はい、各あ大成功率、それから生き湯伝説を獲得しているキャラクター、まあこの辺は個人差ありますからね。
まあですね、
いやいや、7色すべてで全獲得している人が87人もおるってすごいじゃないですか。
でも全人数で言ったらもう本当 0. 何パーセントぐらいみたいなもんでしょ。
0.00 何歩でしょ、うん、
本当この生きる伝説の人ですね。
すごいやりとりやですよね。
そうで、今あれですよね、一応映るのは、小さなメダルでいけるいけますもんね。
映るだけだ。
そうでした。はい。それでもらえるんですね。
そうですね。うん、や前よりは多分映りやすくなったと思いますよ。他のに。
ね、もらえねえってあれ大事に取ってたけど乗せててよかったんか。あれだけでも圧迫してたのに。
うん。はい。イレブンコラボイベントの人気、イレブン勇者たちの像。
ああ、はいはい。
ロー、かわいそうやな。
まあ、しゃあないでしょ。
しゃあないでしょ。
普通に考えて。
それだけおじいちゃんですからね。
ちなみに何もらいました？ P さんまだもらってない。
僕まだですね、はい。で、まあ、うん、もらうのは決めてますね、今の
決めてますか？そうっすか。
はい。
マジ
ですか？
いや、僕もまだもらってないです、ね。
まだもらってない。俺、ちなみに やっぱ主人公したもん、俺。もらったの。
ああ、そうですか。
あるんですか？
うん。
僕、マルティナを絶対もらいますね。
あ、そうですか。僕もらうならベロニカかな。
おー、変わってますね、もう3人ともね。
まあまあ、上位3人か。
やっぱそうなります。
うん、
そういうやっぱタイプが出てきますね。
意外にこう、聖夜の人気がないのはびっくりしますね。
ちょっと、真面目すぎますね。
真面目すぎますか。
うん。
アニさんはロリですね、やっぱりこれ、ベロニカだったら。
っていうより、あの、イレブンは、ベロニカ一択でしょ。
いや、マルティナ一択でしょ。
まあまあ、それはまた、
そうですね、
今度語りましょう、
ね。そういう話をね、今度しましょう。うん、はい。
うん、
アッセルド学園。ちょっとこれ、触れられんな、俺は。
ああ、名前見てもわからんってやつ、
ね。わからんすわ。
まあ、あれですね。ラピスってあれですね。ツインテール人ですよね。
そうそう。
ああ、それわかりますわ。パレーが一番いいですわ。
ロリじゃないですか。
あれは
初なんだこの欧州は。はい。チャガダの一定期間、これまでどうでもいいな。はい。
ああ、まあそうですね。
花束、こんなのも出るんですね。
俺もちょっと、1
位はローズの花束。
花束。
モンスターシール。ああ、ね、だいぶ、あれですね。時々まだ出てきますけど。
これ、コンプリートさん結構大変なんですか？
大変ですよ。
あ、そうなんですか？
うん。まあ、これも多分追加で出てきてしそうですから、また。
は
い。はい。広場の方。みんなのお知らせ広場、年間いいね傑作戦。あ、ハッツンさんが出てる。
ああ、これ僕入れましたね、確か。
うん、よう作ってある。
うん、本当だ、見たことある名前の人もいらっしゃいますね。
そう、カエルさんとかね。
そう、はい。
うまいですわ、やっぱ写真職人ですよ。
うん、
で、ちなみにこれね、面白いんですけど、
はい、
よくいろんなの再現してる、例えば、ヨシヒコの再現してるとかあるじゃないですか。
うん
う
ん、
はい。米印のように書いてありますが、再掲載にあたり、どこかで見たような何かを再現したと思われる作品については申し訳ありませんが、気をつけてください
。はい。まあ、そうですね。
はい。次、面白いですね。プレイヤーイベント総開催数。うん、うなぎ登りですわ。
ですね。
うん。
そういうことはもう、活性化しとるいうことですよね。
うん、もう、いわゆる成熟期なんですよ。ドラゴンクエスト10っていう。うん、コンテンツ自体が、
うん、
うん、はい、スキルブック魔法の種コンプリート者、
これもすごいですね 5.4% だったら。
アニさんあたりもこれは全然なんですよ。1個や2個ないとかその出てるでしょ多分。
種ってあれでしょ、あの力の単位。
そうそうそうそうそう、
あれは多分取ってないですね全部。
スキルブックぐらいはね。それは
スキルブックはやってますけど、
やってますけどね、うん、俺もそうなんですけど、
うん、
まあこれ行った時でええかぐらいの
取り忘れとかで分かるんでしたっけこれ、
う
ん、
広場で見れますので、
うん、ああ
早い、うんね、いつかやらんとあかんなとは思ってるんですけどね。
うん
うん、
エクセルシオさんが種取りに、もしくはスキルブック取りに回るみたいなことやってましたからね、放送で。
あ、そうですね、僕ちょうど見たときやってましょ
う。
うん。
うん。ですね。はい。迷宮ボスプレイヤー勝率数。うん。
おー。
これ、常闇の勝率数。面白いですね、これ。
やっぱりレグが低いんですね。
ああですね、
うん、
ダークキングが高いですね全体的に。
うん、
まあこれあれですからね、実際その何かその一定期間7月23日から6日間のうちのそのそれぞれの1、4回しですよね、これ連日変わるわけですから、うん、この4日間だけを見たっていう統計ですからね、これね。
うん。うん、こう限界4ショコも結構低いですね。42% やったら。あ、今日、あ、
1ショコ？
ぼ、うん、
まあ、今日ね。
今日ですね。
今日ですね。
あ、そうか、今日やったらですね。3人おりますもんね。あ、4人か。4人おりますもんね。
それぞれの常闇の聖戦4のタイムアタック。頭おかしいんじゃないの ?125 秒って。
もう、なんかいろいろ研究を、研究したんでしょうね。
ねえ。すごいもんですよね、やっぱここまでやると。
そうですね。条件としてはみんな同じレベルですし、
うん、
まあ、武器でもそこまで下がるわけじゃないですから、やっぱり何かしら研究を重ねとんでしょうね。
あと、最強パラメータ数。下に行きますけどね。
うん。
HP800 目前まで伸びるんですね、パラディンって。どうですか、バトマスさんとしては。攻撃力753。
753ってこれ、でも両手剣でしょうね、どうせ。
ですね。
まあ、そうなりますよね。
ですね。うん、ああ、でもこう、両手剣持った時は選手より高いわけですね、バトマスの方が。
あ、そう、バトが一番じゃないですか。
うん、
うん、
この、上から3番目のピッチカートかもしれないですね、これ。
なんやて。
すいませんでした。
文字数枚で出てるでしょ。
あ、そうか。
ピッチって名前のイメージ。全然違うやんけ。一つも勝ってねえじゃん
P しか勝ってない。
守備力が900っていうのはもう1000間近ですね。
うん。
うわぁ。
もうピチさんのお得意の、もうこれは誤差のレベルですっていうのをやめていただきたいレベルです。はい。
攻撃魔力も914。
器用さ。おしゃれ。おしゃれ。1000超えてますよ。
ああ、チョーカーさん超えたって言ってましたね、確か。
はあ。
超えたかちょうどか、なんかそんなことを前言ってたような気がする。
そこ惜しいですね。
7伸びんの、
うん、
う
ん。
へぇすごいもんですわ。まあ、ただこう、突出して伸ばすとどっかが落ちたりもするでしょ。
ああ、まあそうだよね。
うん。
そうなるでしょうね。
うん。それはやむを得ないかなっていうことですけどね、うん。うん。はい。あとは
それ。モンスターバトルのデスランク突破者
22.5%。うん。
ちょっとまだ挑んでないですかね。
うん。
多いんかどうかもちょっとようわからんのですけど。
いや、S ランク突破はそんなに難しいことじゃないんで、
あ、そうですか。
うん。だから、サブとかはやってないとかがあると思うんで、
うん。
うん、数字的には、その、達成した人に考えたら、もうちょっといけるとは思いますよ、
これ。
はい。以上ね。こんなところでしたね。
そうですね。
はい。
うん。
はい。面白いデータでしたわ。まあ、今後バージョン4になったらまた変わってくるでしょうからね、いろいろね。
はいはい
はい。はい。うん、はい。以上、国勢調査、雑感でございました。
はい。
続きまして。
はい。
9月度からの、9月、10月の、青といえばスライム、募集テーマを決めました。はい。はい、これで決めました。あなたの好きな、はい、あなたの好きな、ドラゴンクエスト10の風景といえば。
うん。
なんでもいいです。あそこの、あのエリアのあれが好きだってピンポイントでもいいし、あの雰囲気が好きだでもいいし、あの街が好きだ。なんでもいいですよ。
天限定ですね。
天限定します。
おー。
うん。ということで、ちょっと、今日はですね、ピッチさんに聞いてみます
。はいはいはい。僕はですね、ちょっとこれ攻略本で見てるとこなんですが、まあ、これ、PV でも出とるんで、ネタバレではないと思うんですけども、
うん、
一応、ねじれたる異教の大地、まあうん、もう後半部分なんですけども、
バージョン2後半ですね、かなりね。
はい。
はい。
世界を破るのを見届けるとこなんですけども、
はいはいはいはい。
乗って、バンバンバンって破っていく
ことなんですけども。すいません、すいません。はい。わかります。わかるんですけど、編集が大変です。
はい、あれを突破するですね。まあ、PV 込みでかっこ、もうすごい興奮したんですよ。
ああ。
はい。ああ、もう本場ラストやー、いう感じで。
ああ、なるほどね。
あのシーンと PV は何度も見ましたね。
ああ、いいかもしれないですね。
ちょっと景色とはまだちょっと違うかもしれないですけども。
いやいや、そういうのがいいんですよ。今回のそのテーマとしては。
あのねじた異教の大地がまた本当ラストっぽい雰囲気でですね、なんかピカピカ光ったり、なんか黒いダンジョンみたいなところで、あれがまたかっこよかったですね。
まあね、あの風景と言いましたけど、例えば今のだとラストに向かう、バージョン2ラストに向かうということもあって、BGM も伴いますよね。
ああですね。
最終のボスの城だなっていうそのイメージもつきますし、
うん、
思い出も込みで。
そうですね。ところにもう、バージョン2と、姫が大好きなもんで、
うん。ね、こんな感じで。
こんな感じですか。
はい。じゃあ、兄さんと私もじゃあまた別のね、ここ2ヶ月の間にまた考えて
、はい、
いきましょう。いや、はい、だって兄さんあるんでしょ、やっぱ。
うん、いや、今思いつくだけでも3つぐらいありますけど。
ああ、そうっすか。
うん、どれにしようかなって感じですね。
ああ、
ね、うん、もしはですね、写真撮ってんであれば、写真も一緒に送ってほしいですね。僕、こう撮っとるんですよ。
ああ、面白いですね。そういうのね。
そこはいいかもしれないですね。
うん。うん、はい。
はい。
ね、で、11月の、青空のコーナーで、ね、発表したいと思いますので、ぜひ、ね、ご投稿お待ちしております。
はい。番組のお便り、アウトいえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でも、ゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用の、ポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
ピチカートミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。